それではこれから神様の御言葉を取り次ぎたいと思います。今日はマタイの福音書4章、先週の前の部分ですけれども、12節から17節、マタイの福音書4章12節から17節です。新改訳2017でお読みいたします。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。地の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。アーメン。シエスはおよそ30歳で人々に教え始められ、十字架につけられるまでの約3年半の間、神の国の福音を述べ伝えられましたが、その交渉外の最初、宣教を開始するにあたってシエスはこう言われました。今お読みした17節の後半、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。そしてバプテスマのヨハネが語ったのも全く同じことでした。しかしその言葉自体は同じであっても、その本質的な意味には大きな違いがあったのです。ではそれは具体的にどのような違いであったのでしょうか。そのことを含めてさらに御言葉から教えられていきたいと思います。最初のポイントです。12節をもう一度お読みします。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。シエスはバプテスマのヨハネが捕らえられたことを聞きました。人々の噂を通してか、あるいはヨハネの弟子たちから直接聞いたのか、それは分かりません。いずれにしてもヨハネが逮捕されたというその事実はシエスにとって大きな意味を持っていたのです。ところでバプテスマのヨハネはなぜ捕らえられたのでしょうか。そのことについてはマタイの福音書14章に書かれています。詳しい説明は別の機会に譲りますが、バプテスマのヨハネから罪を責められたヘロデ・アンテパスは、悔い改めるどころか目の上のたんこぶであるヨハネを自分の前からも消すために捕らえて縛り牢に入れたのです。そのヨハネの逮捕はシエスが新しい歩みを踏み出すきっかけとなりました。自分の先駆者であったヨハネがそのように舞台から消えると、代わって主役がそこに登場するかのように、ヨハネが預言していたメシアとして人々の前にご自身を表され、福音の宣教を開始されたのです。しかしその始められた場所は、あの神殿があり、祭司や 立法学者たちがいて、多くの人々が集まっているユダヤのエルサレムではありませんでした。マタイは12節で、シエスがガリラヤに退かれたと記しています。また13節を見ますと、故郷のナザレの町からガリラヤ湖のほとりにある町、カペナウムに来て住まわれたとあります。ここでその場所を地図で確認しておきましょう。地図をお願いします。まずこれがイスラエル全体の地図ですが、見ると分かりますようにシエスが退かれたガリラヤは、ごめんなさい、北の外れに位置しており、南にあるこのユダヤのエルサレムから遠く離れているということが分かります。またガリラヤ地方の拡大図がこれですが、シエスが住まわれたのはこのガリラヤ湖の北西の町カペナウムです。当時この辺りで一番大きな町であったと言われています。ではなぜシエスはそのような北の外れのガリラヤ地方から宣教を始められたのでしょうか。マタイはこのように言っています。14節、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。そこには確かに神様のご計画があったのです。そしてシエスはそのご計画に従って行動され、イザヤの預言は成就したのです。では次のポイントとして、そのイザヤの預言についてさらに見ていきましょう。マタイはイザヤ書9章1節2節の御言葉を引用して、それを15節16節に書き記しています。そこをお読みします。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。15節に異邦人のガリラヤとありますが、それはどういう意味なのでしょうか。それはイスラエルの歴史においてガリラヤに異邦人が入り込んだことが幾度となくあり、その際彼らと結婚する者が多く出たために、その子孫が住むガリラヤ地方はもはや純粋なイスラエル人の地ではなく異邦人の地であるという意味です。15節のイザヤのこの予言の言葉、また13節のマタイの言葉にもゼブルンとナフタリというこのヤコブの息子、つまりイスラエル12部族の中の2部族の名前が出てきますが、イスラエルの民がアラノの旅を経て約束の地カナンの地に入ったときに、ゼブルンとナフタリのこの2つの部族に割り当てられた土地がこの先ほど見たガリラヤの地域でした。しかし彼らは先住民であったカナン人をその時完全に追い出さなかったのです。またその後もさまざまな 異邦人を受け入れたのです。そしてそのことのゆえにガリラヤは汚れた地としてユダヤなどに住む他のイスラエルの人々から軽蔑されていたのです。ここでもう一度ガリラヤの地図を見ていただきたいと思います。先ほどの2ページ目の地図を出していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。この地方は、北の国境付近にあります。そしてここにフェニキア、今のレバノン、シリアの名前が、記されていますけれども、このように外国と隣り合っていたためにしばしばこのフェニキアあるいはシリアからの侵略を受けてきました。しかしソロモン王はフェニキアのツロの王ヒラムとの間に友好関係を結び、神殿と王宮の建設のための木材あるいは金などをヒラムに用立ててもらいました。その際お礼としてソロモンはこのガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えようとしたのですが、ヒラムがツロからやってきてその町を視察しても彼はそこに何の魅力も感じなかったのです。列王記第19章12節13節にはこのように書かれています。ヒラムはツロからやってきてソロモンが彼に与えた町々を見たが、彼はそれらが気に入らなかった。彼は兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのためこれらの町々はカブルの地と呼ばれ今日に至っている。このカブルの意味が脚中に書かれていますが、それはないのと同じという意味です。そのように北の端のガリラヤ地方はイスラエルの同胞からは軽蔑され、隣の国からは何の価値もない無に等しい地として軽んじられていたのです。しかしそのようなガリラヤの地において主イエスの宣教は始められました。それは主があえてそのガリラヤを最初の宣教地として選ばれたということです。誰よりもまずそこに住む人々に神の国の福音を伝えようとされたということです。なぜならガリラヤの地に住む人々もまた人々から軽蔑され汚れたものとされ、かぶるないのと同じ何の価値もない存在として軽んじられ疎んじられていたからです。そしてその人々のうちにある痛み、悲しみ、抑圧された思い、それらをガリラヤのナザレでずっと過ごしてこられたイエス様はよく分かっておられたからです。そしてそこに住む人々をそれらからそれらの縛られているものから束縛から解放するということを、救い出すということを強く願っておられたからです。だからこそこの異邦人のガリラヤと呼ばれる地において最初の宣教をスタートされたのです。 イザヤはこう予言しました。16節。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。ガリラヤに住む人々にとって自分たちの地は日が当たらない日陰のような、光のない闇のような場所だと思われたことでしょう。自分たちの存在は、その意義はないのと同じ。かぶる。何の価値もない。生きていても仕方がない。意味がない。まさに死の影の地に住むものだと感じ、もう生きる希望も喜びも失っていたことでしょう。しかしそのような人々を大きな光が照らしたのです。そのような者たちの上に希望の光、命の光、義の太陽が昇ったのです。その光とはイエス・キリストです。主イエスがガリラヤのカペナウムに来て住まわれ、そこで宣教を開始されたとき、イザヤの予言は確かに成就したのです。第3のポイントに移ります。17節をもう一度お読みします。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。悔い改めなさいとありますが、その言語のギリシャ語の意味は向きを変えるということです。つまり神様に背を向けていたものがもうくるっと向きを180度変えて、方向転換して神様の方を向くようになるということです。ですから悔い改めるとは、単に反省したり後悔することではなく、あの放蕩息子のように神に立ち返る、神のもとをもう離れないでそこにとどまり続けるという意味なのです。悔い改めなさい、神に立ち返りなさい。ではその理由は何でしょうか。それはイエス様が言われた通り、天の御国が近づいたからです。その近づいたという言葉は完了形が使われています。近づきつつあるから、接近中だからではないのです。天の御国はもうすでに近づいた、到来した、もうすぐそばにある。だから神に立ち返りなさいと言っているのです。その天の御国、神の国とは、これまでもお話ししているように、神の支配、統治、主権のことです。あるいは力のことです。その神の国はキリストによってすでにこの地にもたらされたのです。シエスは、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われましたが、神の国とは天にある何か漠然としたものではなく、私たちの心にある抽象的なものでもなく、今を生きる私たちがこの地上で体験することができるリアルなもの、現実のものなのです。その神の国には全く平和、清さ、愛、喜びがもう満ち満ちています。そこには罪、死、 悲しみ、病はありません。イエスは弟子たちに、御国が来ますように、そのように祈るよう教えられましたが、それは、その神の国の支配がさらに拡大し、この地上で悪がもたらす様々なものが、もう消えてなくなっていくようにという祈りです。またキリストが私たちを御心のままにご支配し、治めてくださるようにという願いです。主の御心ご計画は、神の国の雛形であるあのエデンの園のように、すべてがもう非常に良かった。その状態にまで、私たちを、また被造物、自然界を回復させることなのです。そのためにキリストは、ご自身の十字架と死からの復活によって、罪と死の支配を打ち破り、神の国をもたらしてくださったのです。そして今もなお、王として、神の国、神の王国を治めておられるのです。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。その言葉は、バプテスマのヨハネと、シエスのそれでは本質的に異なっていると最初にお話ししました。ヨハネにとってそれは神を指し示し、あなた方の悪い行いをやめなさい、向きを変えて神に立ち返りなさいという命令です。それは天の御国が近づいていて、神の審判が差し迫っている。そのように彼が理解していたからです。神のその裁きを逃れるために、悔い改めなさいという警告。それがヨハネのメッセージでした。ヨハネは、闇を照らす光を指し示すことができました。しかし彼はあくまでもメシアの先駆者であって、その光自体に、そのメシアそのものにはもちろんなることができなかったのです。それに対してシュエスが人々に伝えたこと、それは同じように神に立ち返りなさいということですが、その神とは油注がれたメシアであるイエス様ご自身に他なりません。すなわちシュエスにとって悔い改めなさい、神に立ち返りなさいというその言葉メッセージは、私のもとに来なさいという招きの言葉に他なりません。そしてそれは人々がすでにもたらされた神の国の豊かな祝福に預かるということなのです。そしてその主イエスこそが、主イエスだけが命の光、希望の光、義の太陽として、今も闇の中に住んでいる人々を、死の影の地にあって、怯えている者たちを照らし、救い出すことが唯一のお方なのです。 昨日の新聞の一面にこのような記事が載っていました。読まれた方も多いと思います。昨年は自殺者の数が11年ぶりに増え、女性が 15% 増加し、小中高生は 18% 増加して過去最多となったということです。その背景として、このコロナ禍の影響があるのは間違いありません。その人たちは友達と一緒に過ごすことができず、悩みを誰にも打ち明けることができず、苦しみを一人で抱え込んでいたのです。アルバイト先から、明日からもう来なくていいよと突然電話を受け、途方に暮れ、自分には価値がないと思って落ち込んでいたのです。在宅勤務となった夫に食事を出しても、もっと美味しく作れないのかと文句を言われ、軽蔑されていたのです。そしてそれらの重荷に、辛さに耐えかねて、自ら命を絶っていったのです。特に若者たちが、まだ十数年しか生きていない、その先に素晴らしい人生が待っているのに、自ら希望を持てずに命を絶ってしまう、こんな悲しいことがあるでしょうか。そのような人たちの心は、あのガリラヤに住んでいた人たちの心と同じです。かぶるないのと同じ、何の価値もない存在として軽んじられていたからです。その人たちのうちには痛み、悲しみ、抑圧された思いが満ちていたからです。総額を願いします。しかしイザヤはこう予言したのです。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。そしてマタイは、そのイザヤの予言はガリラヤで宣教を始めたイエス・キリストによって確かに成就したと告げているのです。死の影の地に住んでいた者たちの上には今も大きな光が昇って輝いているのです。そしてその光なるイエス・キリストは、救いと癒しと解放を、また平安と喜びと希望を、そして永遠の命を、すべての人にもたらしてくださるお方なのです。その良き知らせ、福音の宣教は2000年前にガリラヤの地においてイエス様によって始められました。そして今もこの困難な状況においても、それは止まることなく続けられているのです。それを必要としている人々のところに届けられていくのです。今私たちは集まることはできないかもしれません。でも私たちは主に
祈ることができます。またインターネットを通して多くの人々のところに届いていくことができます。主イエスが始められた神の国の福音の宣教、主にあがなわれたものとして、キリストの弟子とされているものとして、共に担い成し続けていこうではありませんか。傷ついている人々のために、悲しんでいる人々のために、この国のために、いや世界のために、取りなし続けていこうではありませんか。アメン。この後一つの新しい賛美を共に歌い、そのように取りなしていきたいと思います。で、最初にチームが歌いますので、心を合わせ、またこの歌詞を味わっていただき、2回目からこの歌に加わっていただければと思います。
存じられたガリラの人々に、神の国の福音は最初に語られました。あなたがそのことを願われ、そのように行動されたからです。その福音は長い年月を経て、この東の果て、この日本の国にも届き、そして今を生きる私たちのところにも届けられ、私たちはその良き知らせ、福音を信じて、イエス様、あなたの贖いによって救われました。ひょっとしたら私たちの中にも命を自ら絶とうと、そんな思いがよぎった者がいるかもしれませんけれども、 トのような痛みと悲しみの中を通らされた一人一人をあなたは愛し、そしてあなたの救いの中に入れてくださいました。心から感謝いたします。どうか願わくば今も闇の中で、本当に今希望を失っている人々にあなたのその光が照らされて、その光の中に飛び込んでくることができますように、あなたにある救いを受け取ることができるように、そのために私たちがさらに取りなし祈り続けていきますので、祝福を人々に、この国に、世界に与えるものとして私たちは祈り続けていきますので、どうかあなたがその祈りに応えて、その力強い御腕を動かしてくださるようにお願いいたします。この困難の中にあって、私たちがあなたから委ねられたこの宣教の働きを決して止めてしまうことがないように、あなたから血をいただいて導かれて、今できることを忠実になす、そのようなしもべとさせてください。そしていつもあなたの御前に立ち返り続ける、そのようなものとさせてください。今日の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。